誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。賛美歌130番歌詞を黙読なさってください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書ゼカリア書第9章9節から10節、旧約聖書1489ページです。ゼカリア書第9章9節、娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。次に新約聖書ルカによる福音書第19章28節から40節、新約聖書147ページです。ルカによる福音書第19章28節、イエスはこのように話してから先に立って進み、エルサレムに登って行かれた。 そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。ロバの子をほどいていると、その持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると、人々は自分の服を道に敷いた。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かれ、かかられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。するとファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば医師が叫び出す。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、2ヶ月半ぶりに教会堂での礼拝を捧げることが許され、ありがとうございます。飢え渇くような思いで私たちは今朝礼拝に集まってまいりました。この2ヶ月半の間、それぞれの家庭においてあなたからいただいた説教の原稿に目を通しながら、またインターネットホームページから流れてくる礼拝の音声に耳を傾けながら礼拝を捧げてまいりました。礼拝とは一体何か、教会とは一体何かということを考えさせられた日々でありました。今そのような日々を終えて、こうして再び共に集って礼拝を捧げる幸いを心からあなたに感謝いたします。多くの者に祈られていることを心に合わせ、一つに合わせて礼拝を捧げることの大切さを身にしみるような思いで過ごしてまいりました。しかしなおサタンの攻撃が続いています。口を自由に開いて賛美の歌声を大きく合わせることができません。教会が大事にしてまいりました主の祈りや実会や使徒信条を声に出すことができません。なお不自由な中で礼拝を強いられています。どうぞ疫病をもたらす、また私たちに苦しみと悲しみをもたらす教会の伝道の足を引っ張るサタンを退けてください。私たちの救い主主イエスキリストはすでに勝利なさったお方です。その勝利なさったお方の霊である聖霊を豊かに降り注ぎ、私たちをすべての試みから悪から遠ざけていてください。しもべがあなたの言葉を取り継ぎます。聖書の言葉に基づいて今朝 私たちの教会に集うすべての人々に、あなたが必要と考えていらっしゃる言葉を語ることができますように。語るべき言葉、聞く耳を聖霊によって与えてください。子どもたちの礼拝も再開されました。学校も再開されています。しかしなお不自由な中での教育現場であり、また今朝も命を削るようにして医療現場で働く者たちがいます。どうぞ一刻も早く収束へと向かわせてください。みんなが安心して礼拝を捧げる日を与えてください。クリスマスの季節まで半年になりました。教会の夏秋の伝道を祝福し、クリスマスに大きな実りをあなたが私たちの教会に天に与えてください。集うことができないたくさんの仲間たちがいます。体調を崩しているもの、老いて集うことができないもの、さまざまな試練や困難を抱えた人々がいます。三密状況の中で働かざるを得ない人々もいます。どうぞそれぞれに健康と平安とあなたが与えていてください。全国の諸教会、全世界の教会が同じ時同じくして礼拝を捧げています。なお礼拝堂での礼拝を捧げることが再開できていない教会もいくつかあります。どうぞ今捧げられております祈りと礼拝を受け入れ、全世界の王である神のご支配を来たらせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌の130番によって神を賛美いたしました。大変有名な賛美歌です。歌いたいという思い、気持ちが私たちの中にあります。その賛美歌130番の歌詞、聖書のどこに書いてあるかというと、今朝聞いておりますルカによる福音書第19章38節、主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、糸高きところには栄光。大勢の人々が救い主主イエスキリストに向かって賛美の歌声を上げた。私たちも声を上げて歌いたい、そういう思いがありますが、しかし今はまだ心の中でしか歌うことができない厳しい状況の中にあります。人々がこの賛美歌を歌った一つのきっかけがありました。今朝聞いております第19章28節から40節に記されている出来事、しばしばエルサレム入城と呼ばれる箇所です。城に入ると書きます。主イエスキリストがエルサレムにお入りになった。なぜ入城と呼ばれるのでしょうか。一つの理由はとても簡単で、エルサレムの町が城壁で囲まれていたからです。昔小田原も立派な城壁があったのだと歴史家たちは推測していますが、エルサレムの町は城壁で囲まれていた。いくつかの門があって、その門から人々が出入りした。教会が立っている一番近いところの門は箱根口という門です。そのようにエルサレムの町もまた城壁で囲まれている。人々がそこを出入りする。主イエスキリストが エルサレムの町にお入りになった。しかしただそれだけではなくって、考えてみてみれば普通に歩いて入っていかれてもよかったはずです。そもそもなぜイエス様はエルサレムにお入りになったのか。今までイエス様はご自分が捕まえられてしまうということを避けておられました。まだその時ではなかったからです。ですから一人で寂しいところに退かれたこともありました。ここでエルサレムに入られるということは死なれるということです。死ぬためにイエス様はエルサレムにお入りになる。もうこそこそ隠れておられない。こっそりとひっそりと隠れて入ることもおできになる、慣れたはずですけれども、そうではない。大変改まった入り方をなさいました。ちょうど王が凱旋するようにエルサレムにお入りになった。王が軍馬、馬に乗ってエルサレムの町に入ってくるように、主イエスキリストはロバに乗られてお入りになった。ですからエルサレム入城という言い方がされます。35節から36節。そして転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスをなすした。イエスが進んで行かれると人々は自分の服を道に敷いた。王が凱旋するとき馬に乗ってエルサレムに入るように、主イエスはロバに乗られてエルサレムにお入りになった。人々は新しい王を出迎えるようにして、自分たちが着ている上着を道に敷いて、主イエスを新しい王として出迎えました。こっそり身を隠されるようになさったのではなくって、ロバに乗られて王としての入場の仕方をお取りになりました。29節から30節。そしてオリーブ畑と呼ばれる山のふもとにあるベトファゲとベタニアに近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて引いてきなさい。オリーブ畑があったオリーブ山という山は、エルサレムのすぐ東側にあった小高い丘です。オリーブ畑と呼ばれるようにオリーブの木がたくさん植わっていました。その山のふもとにベタニア村とベトファゲ村があった。主イエス弟子たちはガリラヤからずっと南下してこられて、エルサレムへの最後の宿場町エリコを出発なさって、今ベトファゲ村に到着なさった。ベトファゲ村から弟子をベタニア村にお使わしになって、ロバの子を引いていらっしゃいと命じられた。ベタニア村に行ったらまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないである。それを連れていらっしゃい。昔箱根越えをするためにカゴカキがいたように、エルサレムの町に入るときにベタニア村からオリーブ山を越えていかなくちゃいけませんので、旅人たちの便宜を図ってロバを貸す人々がいました。大きな荷物や高齢者や血のみごを抱えた家族のためにロバを用意していた人々がベタニア村にたくさんいた。それを生活のなりわいとしていた。ベタニア村に行ったらロバの子がつないである。誰がそのロバの子を用意していたか。ベタニア村というのは主イエスが親しくしておられたマルタ、マリア、ラザロ、三兄弟が住んでいましたから、ひょっとしたらこの三兄弟が準備していたのかもしれません。エルサレムに主イエスが入られてから 夜になるとベタニア村に戻っておられて、そこで宿を取っておらっしゃった。ひょっとしたらこのマルタ、マリア、ラザロ3兄弟が宿を提供していたのかもしれない。はっきりしたことはよく分かりません。32節、使いに出された者たちが出かけていくと言われた通りであった。31節、もし誰かがなぜほどくのかと尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。33節から34節、ロバの子をほどいているとその持ち主たちがなぜ転ばをほどくのかと言った。二人は主がおいるようなのですと言った。ロバの子をほどいているとそのロバの子の持ち主たちがなぜほどくのかと尋ねた。主がおいるようなのですと返答したら、何も言わないでそのロバをほどいて貸してくれた。主イエスが弟子たちに予告なさった通りでした。予言なさった通りでした。今朝旧約聖書のゼカリア書第9章9節10節に記されている言葉を朗読いたしました。ロバの子に乗って新しい王がエルサレムの町に入られる、王として入場なさるということが予言されている言葉です。神様が預言者ゼカリアを通して語られた言葉がここで実現した。賛美歌130番の歌詞を先ほど皆さんと一緒に黙読いたしました。その2節に、今となれる主の誓いという歌詞の言葉がありました。主の誓い、神が誓ってくださった事柄が実現した。どこで神様が誓ってくださったかというと、ゼカリア書第9章9節10節です。そこで神様があらかじめ予言してくださった事柄が実現した。主イエスキリストがロバの子に乗られてエルサレムに入られる。ロバの子の持ち主たちがロバの子を用意していたんじゃなくって、神が用意なさっておられた。主イエスがエルサレムに入られるために着々と神ご自身が用意準備万端整えて待ってらっしゃる。でしかもとても面白いのは、この主がおいるようなのですと翻訳されている言葉です。主がおいるようなのですと弟子たちが答えたら、ロバの子の持ち主たちはすぐに弟子たちに自分たちのロバの子を渡しました。でもこの主がおいるようなのですと翻訳されている言葉は、ロバの子の主人が必要としているのですと翻訳することができる言葉です。主がおいるようなのです。主って誰かというと、ロバの子の持ち主。聞いていたロバの子の持ち主たちはびっくりしたと思います。ロバの子の主人、ロバの子の持ち主って言ったら自分たちじゃないか。でも二人の弟子たちは、主がおいるよう、ロバの子の主人が必要としてらっしゃる。突然見知らぬ二人の人が来て自分たちのロバの子を勝手にほどいて持っていこうとしている。しかもロバの子の主人、持ち主が必要としているなどというふうなわけのわからないことをここで語り始めた。一体何事かと腹を立ててもよかったはずですが、主がおいるようなのですという言葉を聞いてすぐに弟子たちに渡した。主がおいるようなのです、主が必要としておられるのです。私たちがそう聞けば、主っていったら誰かというと、イエス様のこと、神様のことだということが分かります。しかしこの時ロバの子の持ち主たちはまだ主とは一体誰なのかということがよく分からなかったかもしれない。でも不思議なことに、主がおいるようなのですと聞いて弟子たちが語る言葉を受け入れて、それをイエス様のために用いていただくことになりました。 35節から36節、転ばをイエスのところに引いてきて、その上に自分の服をかけイエスを乗せした。イエスが進んで行かれると人々は自分の服を道に敷いた。ロバの子の持ち主たちはロバの子を主がおいでようですと語った弟子たちに渡しました。主のために用いてください。弟子たちはどうしたかというと、自分の服を鞍の代わりにロバの背中に乗せた。でイエス様をお乗せしました。大群衆はどうしたかというと、やはり同じように自分の服を道に敷いて凱旋道路を作った。ここで一体何が起こっているかというと、ロバの子の持ち主はロバを、弟子たちは鞍の代わりに自分の服を、群衆もまた自分の服を道に敷いて凱旋道路を作った。皆それぞれが持っている賜物を捧げてイエス様を王として出迎えたということです。弟子たちが着ていた服、群衆が着ていた服、もういらなくなったボロ切れではありません。ちょうど杉越の祭りが始まろうとしておりました。ユダヤ三大祭りの一つ、大勢の人々と喜びの礼拝を捧げるための旅を皆が続けてきていた。礼拝を捧げるのですから一長羅を着ていたに違いない。しかもエルサレムは標高800メートルです。季節は3月から4月です。寒い。上着は自分たちが夜眠る時の毛布になりました。そういう大切な礼拝のための聖なる装い、礼拝のための上着、夜眠る時の寝具、毛布、そういうとっても大事なものを主イエスのために鞍の代わりに使ってください。凱旋道路としてみんな敷いた。主イエスキリストはロバの子の背中に乗られて入場なさった。主イエスは王としてエルサレムに入られ、人々は主イエスを自分たちの新しい王として出迎えた。ヨハネによる福音書には夏目足の枝を振って主イエスを迎えたという言葉があります。昔はこの夏目足をシュロと翻訳していましたので、主イエスがエルサレムに入られた日曜日のことをシュロの日曜日と呼ぶようになりました。シュロも夏目足もシュロ科の植物、凱旋道路を作り、鞍を作り、ロバを提供し、人々は新しい王が来られたという畏敬の念、畏怖の念を表すためにシュロの葉っぱを振って、夏目足の葉っぱを振ってシュエスを王として出迎えた。主がおいでようなのです。主イエスキリストが私たちを必要としてらっしゃるんです。皆さんを必要としてらっしゃるんですという言葉を聞いて、私たちは今朝礼拝に喜んで駆けつけて賛美の歌を心の中で歌っています。ここに登場する人々は決して私たちと無関係の人々ではなくって、主イエスを王として出迎えた人々、私たち一人一人の姿がここに記されています。これまでエルサレムに入場してきた王というのは誰が遣わした王であったか。ローマ皇帝です。ローマ帝国にとって都合の良い人々が遣わされた。しかし主イエスは一体誰がお遣わしになった王であったかというと、神ご自身です。神が預言者ゼカリアを通して預言してなさった事柄が実現した。神のご計画、主イエスはたまたまエルサレムに入られて、たまたまイスカリオテのユダヤの裏切りによってユダヤの群衆に捕まえられ、ローマの兵隊たちに殺されてしまわれたというのではなくって、そういう人々をお持ちになりながら神様がご自分の王として、新しい王として主イエスをお使わしになった。 今までエルサレムに入城してきた王というのはローマ皇帝にとって都合の良い王だ。しかし今回今入ってこられた主イエスキリストは神が使わせてくださった王。今まで神の民イスラエルの人々ユダヤの人々は苦々しい思いをしながら軍馬に乗る馬に乗る王を出迎えざるを得ませんでした。また新しく自分たちを支配する王がローマ帝国から使わされた。しかし主イエスキリストは違う。生粋のユダヤの人間、しかも王ダビデの血筋を引かれる待ちに待った新しい王。喜んで人々は主イエスを新しい王として出迎えた。大歓迎して出迎えた。預言者ゼカリアが預言した預言がついに実現した。ゼカリア書第9章9節から10節。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗って来る。メロバの子であるロバに乗って、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの意味は断たれ、諸国のために平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。この予言が語られたのは、ユダヤがバビロンによって滅ぼされ、50年間捕囚の民捕虜になっていたバビロンからエルサレムに戻ってきた時でした。都エルサレム神殿破壊されて廃墟になっていた。そういう時にゼカリアが使わされて、やがて新しい王が与えられる。その王は武力によって、剣によって、弓によって、戦によって平和をもたらす王ではない。軍馬を立つ、戦いの意味は断たれる、高ぶることなくロバの子に乗って来られる、平和をもたらす王だ。ゼカリアはそう予言しました。ロバは戦いの時には役に立ちません。戦いの時に乗る動物は馬です。馬、戦、剣、武力によって王として君臨なさるのではなくて、ロバ、平和をもたらしてくださる王であることを明らかにしてくださった。神様との平和、神様との和解です。もともと神様と私たちとの間には飛び越えていくことができない大きな断絶がありました。深い広い川が流れていた。人間の側はこちら側から、あちら側は神様の側に行くことができない。はしごをかけることもできない、橋をかけることもできない、罪という川が流れていた。神様が罪人と一緒におられるということはありません。しかし主イエスキリストがエルサレムに入城なさったのは、まさに十字架にお付きになるためです。主イエスキリストは剣を取って武力によって平和をもたらすお方ではありませんでした。血を流すお方ではありませんでした。しかし主イエスキリストが血潮を流された。私たちが受けるべきはずであった罪の裁きを身代わりに十字架によって背負ってくださって、裁きを受けてくださって、神様と私たちとの間に唯一の道を作ってくださった。この主イエスキリストのおかげで神様と私たちとの間には断絶がなくなって、平和、それゆえに平安が与えられる、与えられた。主イエスがお乗りになったのが馬ではなくてロバであったということが、すでに十字架を暗示しています。ロバは忍耐して黙って重荷を背負う動物だそうです。主イエスがロバに乗られたということは、主イエスが間もなく十字架という重荷を黙って背負われるということを明らかにしている。主イエスが ご自分の乗り物として馬ではなくロバを選ばれたのは、十字架の死という重い重荷を背負うことを表しています。人々が考えていたのとは随分異なった救いであったかもしれない。神様が与えてくださる大きな平和、平安を与えてくださろうとしておられたにもかかわらず、結局この直後人々は主イエスを捨てます。しかし捨てられることによって、十字架に捨てられることによって、神様と私たち人間との間に横たわっていた断絶が取り去られました。こんな王などいらないと思って主イエスを捨てた。自分たちが期待していたような王ではないということが分かった途端、わずか5日後です、主イエスを十字架に貼り付けて殺して捨てた。ところが不思議なことに、その主イエスの十字架の出来事によって、神様と私たちとの間に横たわっていた罪が取り去られ、神と共に生きる道が確立した。誠に不思議な救いの技です。これまで凱旋してきた王はローマ帝国にとって都合の良い王だったと申しました。神が使わせてくださった新しい王、主イエス・キリストを一度は人々は出迎えましたけれども、結局捨てた。なぜか、自分たちに都合の良い王ではないということが分かったからです。ローマ帝国にとって都合が良い王、苦々しい思いを抱きながら今まで迎えざるを得ませんでした。ようやく新しい王が来た、与えられたと思った途端、しかし自分たちの都合の良い王ではなかったから捨てた。人々は一度は大歓迎して出迎えました。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。黙って主イエスはその賛美を受け入れられました。5日後には十字架に殺せ、十字架で殺せと言うから、お前たちの賛美を受け入れるわけにいかないと言って退けられてもよかったところ、それを黙って受け取られました。一度は大歓迎して出迎えた群衆がなぜ主イエス・キリストを捨てたか、自分たちの都合の良い王ではないということが分かったからです。37節、イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。なぜ主イエス・キリストに対して賛美の歌声を上げたかというと、自分たちが見たすべての奇跡のことで喜んだ。このお方は奇跡をしてくださった。体の不自由な人を癒してくださった。目の見えない人を見えるようにしてくださった。口の聞けない人を癒してくださった。それはそれでありがたいことです。このお方はいろんな奇跡をしてくださった。だから賛美した。ヨハネによる福音書はすでにこう記していました。人々はイエスをなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言った。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。ヨハネによる福音書第6章に記されている言葉です。人々は主イエス・キリストがなさった印、奇跡を見て、このお方こそ世に来られる預言者だと言った。主イエスは人々がご自分を王に祭り上げようとしているのをご存知になって、またお一人で山に退かれた。どんな奇跡をなさった直後であったかというと、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人の人々をお腹いっぱい食べさせてくださった奇跡でした。それを目の当たりにした。 5つのパンと2匹の魚で大勢の人々を一杯食べさせてくださった素晴らしいお方だと人々は目の当たりにして、奇跡を目の当たりにして、主イエスを王に祭り上げようとした。そのことを主イエスはご存知になってどうなさったかというと、一人で山に退かれた。自分は単なるパンを増やす王じゃない、魚を増やす王ではない。人々の願いを明らかに拒絶なさった。素晴らしい奇跡をしたからといして自分を王に祭り上げした人々の願いを拒絶なさった。エルサレム入城をなさった時、人々は主イエスがなさったあらゆる奇跡を見て賛美した。結局自分の都合の良い王と見た、自分の願いを叶えてくれるお方だと思った。かつてそうであったように、5つのパンと2匹の魚でお腹いっぱい食べさせてくださった直後の人々とエルサレムに集まっていた人々とは同じ、自分の願いを叶えてくれる限りにおいて主イエスは自分の王。しかし主イエスはパンを増やすことによってご自分が王であるということを明らかになさったわけではありませんでした。教会はその後ずっとパンを増やし続けてきたわけじゃありません。主イエスはパンで人々を集めようとなさったわけじゃない。しかし古今東西、多くの人々がいわゆる宗教に、あるいはひょっとしたら教会に期待している事柄はパンの問題です。パンの解決です。人はパンだけで生きるものではなく、神の言葉で生きるものであると主イエスは旧約聖書の言葉を用いられて語られた。パンなんて関係ないとおっしゃったわけじゃない。だから5つのパンと2匹の魚とでお腹いっぱい食べさせてくださった。しかしその後教会は2000年間パンを増やすことによって、びっくりさせることによって、奇跡を繰り返すことによって、主イエスキリストが誠の救い主だと語り続けてきたのではありません。主イエスキリストは一体いかなるお方か、いかなる王か。王というのは私たちがお仕えすべきお方です。主がおいるようなのです。主というのは私たちがお仕えすべき主人です、救い主です。しかし人々は主イエスキリストをどのようにあしらったかというと、自分たちに仕えさせようとした。新しい王だ、救い主だと言いながら、結局自分が満足するか満たされるかどうかが判断基準であった。自分の願いが満たされる限りこの方は王、自分の願いが満たされないとき、満たされなかったと言って簡単に主イエスを捨ててしまう。主がおいるようなのです。主っていうのは私たちがお仕えすべきお方、イエス様は私たちがお仕えすべきお方、必要な時だけ読んだら来てくれる召使いではありません。私たちが主イエスキリストのしもべなんです。ところがそれが逆転してしまう。まるで神様をイエス様を召使いのように取り扱ってしまう。いつでも呼べば自由に助けてくれる王、私たちに仕えてくださる王と勘違いした人々がここで主イエスキリストを捨てることになる。確かに私たちには呼べば傍らに来てくださる助け主が与えられています。それが聖霊です。聖霊は読んだらそばに来てくださるものという意味を持った言葉が使われています。しかしだからといって召使いのように自分の思い通りに自由に神の霊を取り扱うことは許されないことです。一方で私たちの祈りを聞いてくださるお方だと私たちは信じています。だから一生懸命祈ります。自由に祈ります。神を父よと呼んで自由に祈ることができはしていますけれども、しかし同時に主がおいるようなのです、 イエス様は私たちがお仕えすべき王であるということを忘れると、このエルサレムの人々のように都合が悪くなると捨ててしまう過ちを犯します。しかしこの王は私たちがお仕えすべきお方ですけれども、まず仕えてくださいました。どのようにして仕えてくださったかというと、十字架です。十字架の前夜、最後の晩餐の食卓において弟子たちの足元にひざまずかれて、弟子たちの汚れた足を洗ってくださいました。翌日の十字架を表したものです。罪をイエス様は十字架によって清めてくださった。血を流されることによって、血を流すことによって、武力によって平和をもたらされたのではなくって、ご自分が血を流されることによって神と私たちとの間に平和、和解をもたらしてくださった。それゆえに平安が与えられるようになりました。最後に弟子たちは叫びました。人々は叫びました。主の名によって来られる方に、王に祝福があるように、天には平和、糸高くところには栄光。天に平和がある、天、神がおられるところに誠の平安がある。クリスマスの時に天使たちが歌った歌声がここで聞こえます。糸高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが歌ったのは、地には平和、御心にかなう人々にあれ。エルサレムで主イエスキリストを迎えた人々が歌ったのは、天には平和、天には完全なる平和平安がある。天使たちは地に平和がある平安がある、そう歌いました。弟子たちは主イエスキリストを王として迎えた時、このお方がいらっしゃるところには平和がある、天には平和がある、天に平和が始まっていることを見させていただきました。しかし自分たちが生活しているこの地上において、平和が見えない時がある。自分自身の生活に平安がないことがある。不安でいっぱい。特にこの今年に入ってから私たちは見えない敵サタンとの戦いを強いられてきました。まだ続いています。疫病という見えない敵、不安があります。一体どこに平安があるんだ。私たちの目の周りには不安ばっかりだ、ストレスがある、恐怖がある。弟子たちが歌ったのは、天には平和がある。天使たちが歌ったのは、この地に平和がある。私たちは祈ります。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。神のお心が天に完全に行き渡っているように、一日も早くこの地上にもたらしてください。御国を来たらせてください。神のご支配をこの地上に来たらせてください。御国は天には完全にある。でもこの地上にはその御国が見えないことがいっぱいある。ここで歌った歌、天には平和、神がおられるところに完全に平和平安があるのだから、この地上にも一刻も早く平和平安を来たらせてください。私たちはそう信じて祈ることができる。天に平和をもたらしてくださった主イエスキリストを私たちは自分の王としてお迎えしたとき、地には平和と歌うことができる。天使たちが歌いました。御心にかなう人にあれ、地には平和。神の心に私たちはかなった人間だから教会に集められている。その私たちに約束されているのは、 天にある平和と地にある平和、皆さんに平安が注がれるように切に祈り願います。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、神様との間に和解が必要であったことを私たちは知りませんでした。神の敵になっていたことを知りませんでした。しかし主イエスキリストを王として出迎えたとき、神様と私たちを結んでくださる唯一の道であることを受け入れたとき、 私たちは神と共に生き始めることができました。天につながって生きることができました。できました。この地上にある限り、さまざまな不安を抱えます。恐怖とストレスを抱えます。しかし どうぞそのような中にあって平安を与えてください。インマヌエル、神が共におられるという平安を与えてくださいますように。語りました言葉を一人一人に運び、一週間生かされ、また次の日曜日この場に戻ってくることができますように。聖霊の働きをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌224番、歌詞を黙読いたしましょう。献金を捧げいたします。
教会の頭である主イエス・キリストの父なる神、招かれまして御言葉を聞き、あなたを礼拝する恵みが与えられましたことを感謝申し上げます。私たちは日頃あなたから数多くの恵みを受けておりますが、ただいまその中の一部を私たちの献身の印として御前にお捧げしました。これをあなたが聖別し、この教会があなたの御前のために用いることができますように祝福を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお受けください。
アーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。